恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の箇所は非常に素晴らしい御言葉がぎっしり詰まっているところです。まあ聖書はどこもそうなんですけど、先週同じところを見たんですけども、もう一度同じところから別の角度からご一緒に味わいたいと思います。しかし今日の箇所はただ朗読をして、素晴らしいとそれだけ言ってもう座ってしまいたいぐらい、何の説明もいらないほど素晴らしい、また分かりやすい箇所かと思います。一人一人がそれを黙想して、それぞれの心でじっくり味わっていただけたらもうそれでいいんじゃないかと思うぐらいなんですが、それでは牧師は怠慢だと言われてしまいますので、語らせていただくのですが、私は18歳の時にひょっこり教会に行って、そして神様の愛が私に対して示されている、注がれていると聞いて、あまりよくは理解できなかったのですけれども、心の中にもしもこの神様の私への愛が本当に私に注がれているのだったら、私もその愛によってこれからの人生生きていけるかもしれない、そういう勇気が与えられて、その愛を私も欲しいです、受け取りますと心を開いたのです。今日の箇所には5節その後半に、神の愛が私たちの心に注がれているからです。また8節の後半を見ると、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。そのように書いてあります。神の愛が注がれている、神の愛が明らかにされている。今日はこの順序を逆にしまして、後半の方から神の愛が明らかにされている、その方から考えてみます。一つ皆さんにご質問なんですが、もしも皆さんが誰かのためにあなたの命を差し出さねばならないことになったら、一体誰のためだったらあなたはその一つ限りの命を差し出すことができるでしょうか。誰かのためにあなたの命を差し出すとしたら、誰のためだったらどうぞと言って差し出すことができますか。結婚していらっしゃる方は、ご主人は奥さんの方にそれができますか。奥さんは自分のご主人のためだったら命を捨ててもいいですか。第一礼拝ではそれをこう聞きましたら、両方ともとですね、正直に首を振って答えてくださる方いたんですが、じゃあ子供は親のためだったら命を捨てることができる、自分の親のためには命を捨てられるという人います。親のために、私はつくづく自分の親のために命を捨てられない人間だなということを今示されています。自分の生みの母が病院に入ってますけど、2日に一遍この病院にこう行くって言ったって、家内を連れて行くだけなんですけど、行く先々行く時々時間がもったいないなんでですね、しばらくの時間を捧げるだけでももったいない、もうという感じになってしまう。本当に情けないなとですね、家内に頭が上がらないんですけど、親のために命なんかとても捨てられないなとですね思うのです。では親である方は自分の子供のために命を捨てられますか。自分の子供のためだったら命を捨てられるでしょうか。第一礼拝で 夫のためにっていう時に首を横に振った方が、子供のためにはどうですかと言ったら、うんとですね、うなずいて答えてくださいました。親は子供のためだったら命を捨てられるという人がこの中にも何人かいると思うんです。学校の先生は生徒のために命を捨てられますか？先生に向かって言ってるんですけども。NO! 誰か、この友達のためだったら自分の命を捨てても惜しくないという親友がいますか？なかなかこれは答えられない質問です。今は、はい、私は私の家内のためだったら命を捨てられますと答えたとしても、いざ現実にその場になると、ごめん、やっぱり無理やった。あんた先に行ってとですね、言ってしまう自分であることをよく知っています。一番可能性があるとすれば、子供のためにだったら、私も息子や娘たちのためだったら、今なら、うん、命が必要な時にはあげるよ、とですね、答えられるんですけど、しかし、いざとなると、どうなるかな、自信がない思いがするんです。七尾聖書教会の永井先生、その先生は誕生の時にそのような愛を受けて生まれてきました。永井先生のお母さんは、お腹に赤ちゃんを宿したとき、お医者さんからもし産むなら、お母さんの命、母体は保証できませんので、どうぞ諦めてくださいと言われたそうです。しかしお母さんは、私は死んでもいいですから、どうぞお腹の赤ちゃんを助けてください、と命を懸けて出産をされたのです。そして永井先生は生まれました。そして本当に幸い、お母さんも守られて今も元気に活躍していらっしゃいます。7節に、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。誰か正しい人、本当に立派な正しいと言われている人のために、さあ、この人のために命を捨てる人はいませんか？正しい人だと言って、その人のために命を捨てる人は、ありません。情け深い人。あなたに何か素晴らしいですね、情けをかけてくれた恩義を覚えている、その人のために命を捨てる人は、っていうと、あるいはいるでしょう。そんなにも恩義を受けているから、じゃあ、っていう人があるいはいるかもしれません。ヨハネ伝の15章の13節の御言葉に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。今も聞きましたけど、誰かあなたの友人のために、友のために命を捨てられる、そういう友達がいますか？その人のためだったら私は死んでもいいと言える人がいるでしょうか？ほとんどいない。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。友のために命を捨てる、それも、その愛を最高だって言うんです。だとすれば、今度は逆に、あなたを憎んで、あなたをいつも侮辱して、あなたのことをいつも嫌って、いつも悪態をついて陰に回っては、悪行を言い、陰口ばっかり言っている人、皆さんにそういう人がいるなら、ちょっと今、その人のことを、こう、連想して、いつも嫌な、あの人のために、さあ、その人のために命を捨てることができますか？これは無茶な質問です。あんな奴のためには、何一つしてやる必要はないとですね、心で覚えても、その人のために命を捨てるなんていうことはありえない。しかし、まさに、私たちは神様の前には、そんな生き方、そんな心を持っている存在、一人一人だというのです。私たちはどんなものであるかというと、六節。私たちがまだ弱かった時、何の力もない。神様のためには何をすることもできない。神を喜ばせることなどできない。神に従う力がない。神様の前には死んだも同然の弱かった。私たち。 第2番目に、同じく6節の後半、不敬虔なもの、神を神とも思わない、崇めない、愛さない、感謝もしない、神ならぬ神を作って拝み、崇め、誠の神には背中を向けている不敬虔なもの。第3番目に8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、罪人、的外れの人生を送り、ただひたすら自分中心に、自分勝手に、自分の欲望、自分の思いのままに生きているもの。第3番目に実節。もし敵であった私たちが、敵、神に敵対して歩んでいた、神なんかいるものか、神を愛し神を信じるなんていうのは馬鹿げたこと、愚かなこと、神に椿するようなことをことごとく行い、神に反抗的な生き方をしているもの、それが私たちなのです。まだ弱かった、不敬虔で、まだ罪人であった、いや敵であった、これが神様の目に映っている私たちの本当の姿。何の取り柄も良きところもない、見込みもない、神に呪われ罰され捨てられ、怒りを受けても当然、地獄こそまさに私にふさわしい場所。ところがなんと、キリストはこんな私たちのためにご自身の命を差し出してくださったというのです。もう一回六節。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。八節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。実節。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、なんていう驚くべき神の愛でしょうか。私たちが到底持ち得ない愛。神の愛は、愛される価値のないもの、神の怒りにこそふさわしいものを愛する、そんなもののために命を捨ててくださった愛なのです。この愛は、2000年前に、歴史上の出来事として、エルサレムの郊外、ゴルゴダの丘の十字架の上で示されました。そんな2000年も昔の出来事ではピンとこない。過去のことでしょうという人がいます。ところが、もう一つの今日の中心の御言葉、五節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。すなわち、2000年前の出来事ではなくして、現在のこととして神の愛が示されている、明らかにされている、注がれているというのです。この神の愛が注がれているという言葉、これは注がれ続けているという意味です。それもただちょろちょろちょろではなくして、押し寄せるように、満ち溢れるように、海の波が押し寄せて、後から後から押し寄せてくるように、とどまることがない、そのような形で注がれているという、溢れ出すほどにあなたに注がれているという言葉です。リビングプレイズの中に、大波のようにっていうですね、歌があります。ご存知の方、ちょっとここに5のところに書いておきました。短い歌です。歌ってみましょうか。大波のように神の愛が私の胸に寄せてくるよ。それだけです。大波のように神の愛が私の胸に寄せてくるよ。まさにこの御言葉はそのような意味なのです。では、よく見てください。五節。この神の愛が押し寄せてくるのはどこにですか？どこに注がれているとありますか？神の愛はどこに注がれていますか？私たちの心に注がれているからですとあります。そうなんです。心、この心こそ一章の24節でパウロがすでに使った言葉です。一章の24節を見ると、 それゆえ、神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。ここに使われた心です。彼らをその心の欲望のままに、まさにその心に神様の愛が注がれているというのです。マルコによる福音書の7章の20から23節を見ると、その心、私たちを汚すものは外から入るものではない、内側から出るものが人を汚す。その内側、まさに心の中に、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ。これらのものが私たちの心の中にしっかりでんとですね、腰を据え、まさにそのような性質を持って私たちの心は、あるのです。しかし聖書は、今日の5章の5節で、その心に、清らかな、とても素晴らしい品性を持ったその心ではなくして、欲望のままに汚れ切った、そんな心に注がれている。さて、神の愛が私たちの心に注がれているというこの意味は、何かとてもロマンチックな、センチメンタルな、文学的な表現なんでしょうか？詩的な表現なんでしょうか？いいえ、そうではないのです。さらに見てみましょう。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。決して神の愛が注がれているというこの意味は、美しい表現、何か文学的な表現ではなくして、まさに具体的に、現実に神の愛が注がれているんですよ。それは、私たちに与えられた聖霊によって、ここに与えられた聖霊とあります。皆さんにお聞きしますが、あなたには聖霊が与えられましたか？聖霊が与えられていますか？あれ、それちょっとどっかで抜かしてきてるみたい。私ちょっとよくわからないと思う人がいるかもしれません。面と向かってあなたは聖霊を与えられましたか？と聞かれるとギクッとしてしまうかもしれません。しかし聖書は私たちが自分の罪を神の御前で認め、悔い改め、こんな私の罪のためにイエス様が十字架で身代わりに死んでくださり、墓に葬られて3日目によみがえってくださった。今も生きておられる救い主イエス・キリストを信じたその瞬間、イエス様をあなたの心の中に救い主としてお迎えしたその瞬間に、あなたの罪は許されて、全く罪のない義と認められて、神の子供とされて、そして驚くべきことに、聖霊なる神様がその瞬間あなたのうちに入ってくださったのです。住んでくださるようになったのです。第7番目の御言葉、第1コリント6章19節。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。パウロは、この言葉をコリントの教会のクリスチャンたちに書き送ったのです。コリントのクリスチャンたちは、自分の肉、自我の思いのままに、分裂、分派を繰り返し、争い、そのみ、また、不貧乏。この世でもないような不貧乏に陥ったクリスチャンたちの群れでした。しかし、パウロは、あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、聖霊の宮なのですよ。あなた方のうちに聖霊が住んでいるんですよ。それを知らないのですか？とですね、書いているのです。イエス・キリストを信じるすべての人の心に、その人がどんなクリスチャン生涯を、クリスチャン生活を送っていようが、レベルの高い低い、そんなことに関係なしにクリスチャンであるならば、 聖霊なる神様がその人のうちに住んでいらっしゃるんですよ。それを知らないのですか？イエス様ご自身のお言葉、ヨハネ7章の38、39。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。これは重要な御言葉です。旧約聖書の時代には、聖霊は特別な時に、特別な人に、特別な期間だけ与えられて、そして去っていかれる。ところがイエス様が、私たちのために十字架にかかって死んでくださり、そして蘇ってくださって、栄光の御座に着かれたことによって、聖霊よ、聖なる御霊を、信じるすべての人に注ぎ、そしてそのうちに御霊が住むことができるように準備が完了したので、栄光を受けて、御霊を注いでくださったのです。イエス様がおっしゃったこの言葉は驚くべき御言葉内容を込めています。私たちはこんなふうによく考えるんです。イエス様が目に見える形で今もそばにいてくれたらな。目に見える形でここにいてくれたらどんなにいいかと皆さん思いません？皆さんが家に帰るとそこにイエス様がちょこっと座っていて、お帰りなさい。いつもあなたのそばにいますよって見える形でいたらどんなにいいかと思いません？ところがイエス様はこうおっしゃったんです。ヨハネ16の7。私は真実を言います。私が去って行くことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去って行かなければ、助け主聖霊があなた方のところに来ないからです。私がいなくなるのは益なのですよ。私が肉体を持ってあなたのそばにいることよりも、実は、あなたのそばにいる。例えば、牧師の家にイエス様が滞在しているとしましょう。皆さん、牧師が家に滞在しているとき、イエス様に皆さんお会いしたければ、私の家まで来なくてはいけないんです。イエス様、肉体を持っていらっしゃるから、ね、世界中の人たちがイエス様にご面会したいんです。なんか、横山牧師の家に滞在してるらしいんで、いらっしゃいます、いらっしゃいますかって言うんで、世界中から巡礼者が来るでしょ。大変ですね。もう行列ずらーっと作って、すいません、立ち止まらないでください。チラッと見るだけです。2秒です。なんてですね。まあ、大変ですね。ですからイエス様は、私が去っていくことは益なのです。私が去っていって、栄光をお受けになったとき、別の助け主、聖霊を信じる人の心の中に送り住まわせます。イエス様がそばについている以上のことです。私たちの心の中に入って、そこを住まいとして、私たちの体を宮として住んでくださる、住み続けてくださる。いや、聖霊よりイエス様の方がいい、とんでもありません。この御霊は父と子と聖霊、三位一体の聖霊なる神様。このお方こそイエス様と全く同じく、全知全能であり、清く正しく真実であり、愛に富み、憐れみに富まれた神ご自身なのです。なんとこのお方が、信じているあなたのうちに、あなたの体を宮として、そのうちに住んでくださっている。そしてあなたを用いて、その御力を、その驚くべき御愛を、あなたを通して表そうとしておられる。今も言いましたように、コリントのクリスチャンたちは、そうとは知らず、自分のうちに御霊なる神様が住んでいらっしゃるなんていうことは、ポンと知らないで、ひたすら自分の考え、自分の思い、自分の力で動き回っていたのです。そのために、コリントの教会は大混乱をしていたのです。私たちも同じことをしてしまいがちです。この内におられる御霊、私たちの内に住んでいてくださるという聖霊なる神様に無頓着で、そのことに全く 無知で、うちにいらっしゃる聖霊なる神様を悲しませ、聖霊なる神様を欺き、聖霊なる神様を消して、肉の思いのまま、自分の思いのままに動き回ってしまうのです。しかし私たちはこの聖霊の力、聖霊のご愛、なしには何事もできないのです。イエス様は、マタイ伝28章19節で大宣教命令と言われる命令をなさいました。あなた方は出て行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。さあ、そういう命令を受けましたから私たちは、さあ、伝道に出かけよう、頑張ってやろう。いえ。イエス様はまた、ルカによる福音書24章の49節で、蘇られたイエス様はこう言ったのです。さあ、私は、私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまで、都に留まっていなさい。そうなんです。行ってあらゆる国の人々を伝道していく、弟子としていく、その伝道の力は、上から御霊が注がれたとき、この御霊によってだけなのです。ですからクリスチャンたちは、10日間の祈り会をして待っていました。そして使徒の働きの2章のペンテコステの日に、約束の聖霊が注がれたのです。その日以来、聖霊なる神様は、信じる者の心の中に住み続け、働き続け、ご自分に、自分自身を明け渡し委ねた者を通して、御業をなし続けておられるのです。私たちはクリスマスになると、神がその一人子イエス・キリストを私たちのために、私たちみたいなもののためにプレゼントをして送ってくださった、そのことの愛に感動してクリスマスを祝います。しかし皆さん、ペンテコステの日以来、父なる神様は、御子ではなくして、聖霊なる神様を、この世に、この私たちの心に、私たちみたいな、汚れた者のうちに住まわせるために送り続けてくださっているのです。そしてそこに私たちはどれだけの神の愛を感じているでしょう。イエス様をくださった、そこにも愛を感じながら、御霊を送ってくださったことに対して私たちはあんまりピンとこないのです。しかし、ヤコブの手紙の4章の5節にはこうあります。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。父なる神様はあなたのうちに住まわせるために送った御霊を妬むほどに慕っておられるって言うんです。父なる神様が愛してやまない御霊があなたのうちに住んで、しかしあなたがそれに無頓着で、うちにいらっしゃる御霊がいつも寂しそうに悲しまれておられ、いつも無視されて肉の思いのままに動いているとき、妬むほどに愛しておられる父なる神様の心はどればかりか、いかばかりか。私たちはイエス様を拒み、イエス様を信じないで十字架につけた人々を、なんということだと思いますが、私の心に住んでおられる御霊なる神様に対して、私たちはそれ以上に悪いことをしていないでしょうか。うちに住んでおられる御霊なる神様、聖書の中では、御霊が鳩に例えられています。鳩。平和の祭典オリンピックが昨日から始まりましたけど、紙風船のですね、地球に優しい鳩が放たれた面白い鳩の光景がありましたけど、鳩。御霊は鳩のような柔和な平和なお方なのです。決して争いを好まないお方です。ですから、あなたの心の王座に、あなたがデンと腰を下ろして、これは私の体だ、私の人生だ、私の時間だ、私の好きなように、私の思いのままにことをなそうとしている間、あなたのうちに御霊なる神様が、まさに王様、主として住んでおられるのに、争いを好まないので、あなたが思いのままに生きていくとき、御霊はお好きなように、どうぞあなたの好きなようになさい。私はしません。私は働けません。私はあなたを用いることはできません。 あなたを通して何もできません。あなたが自分でやるんだったらどうぞ、悲しまれ、否定されながらも、あなたの心の中に、本当は、この方こそ力に満ち、愛に満ちたお方です。もし私たちが、イエス様を信じた時以来、私の心の中に聖霊なる神様が住んでいてくださったそのことを知らないで、そのお方に対して全く無知で、今まで自分勝手に生きてきたこと、なんという不信仰、なんという不敬虔な態度をとっていたかに気づいて、この聖霊なる神様に自分の全てを明け渡すとき、今度は聖霊なる神様があなたを用いて働きを始められるのです。あなたを用いて、あなたを通して力ある技、また愛の技を成し始めてくださるのです。これはクリスチャン生活のまさに醍醐味です。鍵です。クリスチャン生活を御霊の力に頼らないで自分の肉でやろうとするぐらい無謀な、愚かなことはないのです。神の愛が聖霊によってあなたに大波のように押し寄せ、またあなたの内側からあなたを用いて、あなたを管としてあなたの周りにその愛が溢れ出そうとしているのです。心の奥底から生ける水の川が溢れ出るようになるとイエス様もおっしゃいました。それは聖霊だって言いました。まさにあなたの心の奥底に御霊が住んで、あなたの内側から溢れ出す人生。もしも私たちがこの与えられている聖霊に自分自身を明け渡さないで、あくまでも自分の知恵と力によって生きるなら、結局は失望しかないのです。決して失望しない人生、それは聖霊による以外ないのです。もう一回ご説見て、よく見てください。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。失望に終わることのない人生、それはどこに秘訣がありますか？なぜなら、聖霊による以外ないのです。先週のことなんですが、鈴木兄弟と私はこの礼拝堂の屋根に登って雨どいのですね、修理をいたしました。皆さんご存知だったと思いますけど、しばらく前から雨どいが壊れてしまって、この教会は非常に風流な教会になっていましたね。滝のある教会ってんでね、雨が降るとですね、あの辺にですね、もう滝がこう流れて、あ、いいもんだな、なんてですね、まあ、痩せ我慢してましたけど、しかしこの下の駐車場は大変でしたね。水浸しで洪水で、下に車を入れられた方は本当にですね、難儀をなさったと思います。ずーっと気になっていました。修理は簡単に終わりました。そして見事に下の駐車場から久しぶりに水が引いたのです。ですね。私たちも神様の愛を人々に持ち運ぶ管なのです。しかしそれをしっかり人々のところに持ち運ぶことができないで途中でこぼしてしまう。途中でそれを無駄にしてしまう。それを押しとどめてしまう。そんなことばかりしていないでしょうか。あなたに押し寄せている神の愛は今度はあなたを管として他の人々に運んでいただきたいのです。今朝、私たちの心の雨どいを本当に修理していただきたいと思うのです。その鍵は、すでに与えられている聖霊。この聖霊によって、神様の愛が私に注がれている。これまで私はその聖霊を拒み、神様の愛が私に溢れていることをとどめて、ひたすら自分で何とかしようとしていた。私は引き下がります。どうぞ聖霊様、働いてください。クリスチャンであれば、うちにいます聖霊にご自分を明け渡して、その支配に自分を委ねること。エペス書の5章に聖霊に満たされなさいとありますけど、この満たされるというのは分量のことじゃないのです。 朝起きてなんとなく今日はだるいので、なんだか今日は精霊が3分の1ぐらいないしかないみたいとかですね、今日は3分の2ぐらいあってなかなかいい線いってるとか、何かいいことがあるとすごく心がハイになると、今日は精霊が溢れていますなんて、ね、精霊をそんな分量で考えないようにしましょう。この満たされなさいっていう言葉は支配されなさいっていうことなんですね。酒によってはいけません。むしろ精霊に満たされなさい。アルコールが入ると私たちを必ず支配するのです。アルコールが私を支配するように、精霊によって支配されるものでありなさい。ですからどんなに気分が落ち込んでブルーでも、どんなに自分自身惨めな思いをしていても、もしあなたの心の中に何かやましいところ全部主の前に告白して、良心の咎めが注がれて、神様の導きに本当に委ねて支配を受けているとき、あなたはどんな状態であっても精霊に満たされているのです。感情の問題ではありません。感覚の問題ではありません。あなたがどれだけ主の導きに自分を従わせているかが精霊に満たされているということです。ぜひ、御霊に満たされて、御霊の支配に本当に自分を委ねて、勝利の生活を送っていただきたいのです。またイエス・キリストを救い主として信じていらっしゃらない方は、まずあなたに明らかにされている神の愛をしっかり見つめて、その愛がどんな自分に注がれているかに驚きを持って見て、イエス様の十字架による救いをぜひ受け取ってほしいのです。そして同時にくださる、うちに住んでくださる聖霊を心の中に本当にいただいて、御霊による新しい人生を歩き出していただきたいのです。お祈りをいたします。ご愛の天のお父様、この朝私たちはあなたの前に誰も隠れることができません。清いあなたの前に私はまさに何の力もない弱いものです。不経験なものです。的外れな人生を送っている罪人です。いや、あなたに椿している敵対するものです。自分の愛する家族にさえも命を捨てることはできない、そんな私たち、しかしあなたはこんな敵対しているような私たちのために愛する一人子イエス・キリストを送ってくださり、こんな私たちの身代わりとして十字架で死ぬために、殺すために、裁くために、呪うために送ってくださったこの愛に心から感謝をいたします。そしてその後、イエス・キリストの十字架の贖いの完成の後に、今度は御霊を送ってくださったこと、御霊なる神様が信じる者の心に住んで、内側からその人を清め、助け、力づけ、私たちをあなたの聖霊の宮として用い、あなたのご愛を運ぶ管として用いようとしてくださっていることを心からありがとうございます。コリントのクリスチャンのように、うちに住んでいらっしゃる御霊に無知で、本当にただひたすら肉の力、自分の自我で動いてしまう私たちをどうぞ許してください。妬むほどに愛し慕っておられる御霊を私たちは本当に悲しませ、また欺き消してしまっていることを気づかされます。どうぞ御霊なる神様に自分を委ねながら、御霊によって生き、御霊に導かれて生き働くことができますように、どんな時にもうちにいます御霊の支配の中で生き働くことができるように、御霊が注がれていること、それはまさに神の愛が私に押し寄せるほどに注がれていることであることを感謝をいたします。今現実にあなたの驚くべき愛が御霊によって示されていることの素晴らしさを感謝をいたします。今日から始まる一週間もどうぞ、うちにいます御霊を悲しませることなく、御霊に満たされ、御霊にし導かれていき、それぞれのところに使わされていくことができますように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。 ご質問にはメールでお答えいたします。